ットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。
こんにちは。
先週はお休みさせていただいて失礼いたしました。
いえいえ、今日は元気に来ていただきました。
はい、今日は元気
ですけど寒いですよね。ね、ちょっとみぞれのような、あられのような、降ってましたけど、今日明日中と寒くなる、ような。
そうですよね。
はい。でもこれ当たり前だったので、
そうそう。でも暖かいのに慣れてるからね。
そうですね。ね、そうですね。ただまあやっぱりそうは言っても、こうすっごくオーバーコートを着てるとか、すごいたくさん着込んでる感じはないですね。もう皆さん急に寒くなっちゃったから。
そうそうそう。
ね。
本当にそうですね。
ね。
でもまた来週は暖かくなると。
もう本当この体温調節大丈夫でしょうか。
ね。
はい。そんな中ね、今日も元気にやっていただきましたが、最近の事情というか、気になるニュースから、お届けしたいと思います。
ちょっとこれはですね、先週の、土曜日12月12日土曜日の西日本新聞にも書いてあったんですけれども、スポーツ庁、今スポーツ庁ってありますもんね、スポーツ庁が小学校5年生と中学2年生の全員を対象に4月から7月に実施した2015年度全国体力テストの結果を公表してたんです。今何でもテストがあります。
そうです ね、
そうしたところ、女子は小学生中学生とも合計点の平均値が、まあ、今までの過去調査、過去のからの調査以来過去最高だったんですけれど、男子は過去最低ということ で、で種目別では以前から課題と指摘されているボール投げが小中男女で過去最低を更新したと。やっぱりボールなかなか投げれない。
キャッチボールの風景がなかなか見られませんよ ね、最近は、公園でもたこ揚げかキャッチボールしてる子多かったんですけど、かつては
昔はね、
今は全然見かけませんよ ね、
まあ、公園自体が今ボールは禁止、
そうなってるんですね、
球技が禁止っていうところが多くなってるからかなとも思うんですけれど、スポーツ庁のコメントとしては、運動に苦手意識を持つことが多い女子については各自治体が重点的に底上げを図った結果が出たのではないかと、苦手な種目は日常生活で意図的に取り組まないと向上しないだろうと分析していると。やらないと上手くなりません。もうこれはもう、
そうなんですよ。鉄棒にしても、認定にしても、
何でもやらないと上手にならないから、苦手だとか寒いから、それから公演できないからといってしないまんまだったら、どんどんその能力は衰えてくるでしょうね。
そうですね。登り棒とか、竹馬とか、今なんか娘の学校ではまたこう復活させてるみたいなんですね。でもやっぱりあれもやってみて 2,3 回じゃダメなんですよね。もう習ったら今度お家で、
そうそうそう、
親御さんとまた沿わないと、
そう、
学校だけじゃね、
なかなかね。でもここで思ったのが、女子は過去最高、男子は過去最低と、やっぱりここでも女の子は強いなと、
男の子頑張ってほしい、
でちょうどですね、この前の日曜日、私が顧問をしているある教育産業のところの忘年会で、ちょうど同じテーブルでご一緒したのが福岡大学の名誉学長の先生だったんですね、でその先生と話してると、やっぱり大学生も問題は男子と言ってました。男子学生、
問題は男子
学生、
それは女子のせいではないですよね、
もうね、問題って問題行動を起こすわけじゃないんですよね。もうもっとしっかりしろよという意味での
課題。
そう、これも以前からこのエイドネットカフェでも言ってますけど、女の子がもうやっぱりどんどん今世の中に出てきている、これはいいことなんですけど、
でもね、純子さん、女の子を持つ私としてはですね、かえって戸惑います、っていうのが、その強くなっているというか、もう何も自立している、でそこで強く本当に育てていいものなんか、やっぱり強い男性に添えるような、 あの女の子に育てたいなと思いますけど、世の中がそうじゃなかったらどうしようみたいな。
ですよね。だからもうやっぱりジェンダーっていうか男子女子関係なしにしていかないといけないんだろうし、
う
ん、男子もだから男子だからっていうか人間として強くならないといけないと思うんですよね。
じゃあもう大きく捉えて人間としてどう育てるか。
でもね、もうやっぱり今どうして見てると、うん、やっぱりちょっとこう引っ込み思案になってしまったり、
そうなんです ね、どうなんでしょうかね。もうこれでもうどんどんどんどん男性が女性化していってしまうのか
怖いな
かですよ。もうやっぱり40代50代40代50代60代がやっぱりこう頑張るか
ね。どうなんでしょう ね
もうそういうふうにこうね、やっぱり子供、ね、男の子をね、うん、どう育てるかっていうのはすごく課題だと思いますね。
課題ですよね。でもよくこうやっぱり私も男の子の母として、女の子は弱いからね、絶対に
そうやって育ててますよね。そうそう、やっぱ
り
ね、
叩いたりしたらいけんよって言ったりもしてるけれど、もう今からやられるかもしれない。
いや、どうします。私もね、あの男の子はね、女の子を守るためにね、うん、生きているんだからねって、ちゃんとねこう優しくこう応援してあげなさいとか言ってるけど、いやどうなんですか、ここ。
どうでしょうね、もう本当に
強く生きてる
よ。だからもうみんなそうね、本当にこれ課題でしょうね、私たちみんな、ね、
これ本当にあの、うん、切実になってくるんではないかと思いますけど、うん、もう本当に永遠のテーマになりそうですね。
ですね、うん、もうやっぱりみんながみんなあのラグビーの五郎丸選手みたいな感じではないだろうから ね
でもきっとね、うん、どんなに強い、うん、あの女の子でも五郎丸選手みたいなこうあんな強い男性を求めてるとは思いますよ。
今私自分の夫を想像して、いやでもなんか違うなと思ったりもして。
そうなんです ね、
はい、
はい。では今日のテーマに入る前に今日一曲お送りしましょう、はいはい、ジャクソン5で The Christmas Song。 時刻は11時10分になるところです。さて、
はい、
まだまだあるんですよ ね、
うん、そうなんですね。テーマに入る前にですね、はい、ちょうどこれも発表されました2016年度、はい、来年もう来年早々に始まります福岡県内の中高一貫校の、はいはい、志願状況が発表されました、はい、もう1月10日に入試なんですよ、
うん、
もうすぐですよね、
うんうん、
で平均志願倍率が 2.82 倍ということで、うん、このエイドネットカフェでも去年から、この中高一貫校が増えてきているということは伝えておりますけれども、はい、やっぱり公立中高一貫校は学力強化の狙いが色濃くありまして、うん、カリキュラムの前倒しができるんですよね、うんうんうんうん、ということで増えてまして、このあたりでも宗像の宗像中学、うん、こちら定員80人に対して 5.59 倍、すごいなね。加保高校付属中、こちらも名門ですけれども 4.49 倍ということです、うんね、
何でしょうかね、あのトップ校と、うんまあ、そのちょっと下のランクというか、うんうん、が差が激しくなってしまってるんでしょうか ね、
本当もう今こんなニュースを言うとドキドキされる方いらっしゃると思いますし、はい、また同時にですね、もう大学の、センター試験まであと1ヶ月ということで、うんまあ、そこに伴うのがお金の問題なんですよね。でこれも新聞記事に載っておりました、はい、ずっと国公立でいくと1056万円、
はい、
ずっと私立1815万円、ね、親はなかなか重いです ね
もうねちょっとその感覚が分かりません、
ねね、どのくらい用意したらいいかがね、
そのどのくらいがもう全然分かりません。
そうで先ほどもね番組が始まる前にもちょっと話してたんですけれど、今私立の大学が、ええ来年からは国公立になったりとかいうような変更もね、その形態が変わることもありますから、
そうですね、臨機応変にそのあたりも ね、
だからいつも情報をね、はい、キャッチしておかないと、もう私立無理だと思っていても身近なところで行ける、
う
んね
ね、
こともあるかもしれませんし、奨学金にしても前回もお伝えしましたけれど無利子の奨学金制度ということも今少しずつ ありますからね、やっぱりそういうのってすごく大事ですし、あの返済しなくてもいいとかですね、そういったものなんかも、うん、
やっぱりね、あの婚活にも響いてくるみたい
ですよね。
奨学金の返済があるからっていうことで ね、なかなかね、結婚もやっぱりこう資金とかいろいろ考えた時に、経済力とか考えた時にやっぱ躊躇する方もいらっしゃると聞きます ね、
うん、自分にはいわゆる借金があるってなりますからね、ついているという、
はい、その中でのスタートになるので、
ね、
やっぱりちょっと負い目がある方もね、やっぱいらっしゃると思うんです ね。で今は女の子、あの女子も奨学金制度をね、結構あの使用されているというか申請されている方も増えてきているというふうに聞いてますので、
やっぱり学びたいという気持ちは男女問わずですし ね、今ちょうど NHK の朝ドラでやっている朝が来たの、彼女にしてもそういった女子教育ということを浸透させてきた方が主人公ですから、やはりもうここも先ほどの運動能力の男女問わずじゃないですけれども、奨学金もそういった男女区別することなくですね、皆さん活用できるところは活用してもらいたいなというふうに思います。またおいおいこういったニュースもお伝えしていきます。
さて今日のテーマに入りたいと思いますが、
前回のドレッドキャフカフェからのこの1週間はやっぱりノーベルウィークと言われるもので、ノーベル賞の授賞式やパーティーなどがあった週でもあるんですよね、で日本人からも今回も2人、医学生理学賞の大村博士と、それから物理学賞の、梶田研究の東大宇宙船研究所所長のお二人が授与されました。でお二人やはり共通しているのは、研究分野が異なるけれども研究しているの共通しているのが、教え子たちの自主性を尊重する教育者という視点なんですね。自主性を尊重する教育者だから、何でもこう言ってばっかり教えてばっかりではなくて、一人一人を見てくれるというか、でこの中の、大村博士がおっしゃった言葉なんですけれど、自分のコピーを作ってもしょうがない、教えないことだという言葉があるんですよ。自分のコピーを作ってもしょうがない、教えないことだ、これが大村博士の教育方針だそうなんですよね。
一瞬ね、親御さんから見ると冷たいわねってね、なっちゃうところなんですけれども、手取り足取りしなくていいってことですね。
そうなんですよ、であの35年来の師弟関係にある北里大学の教授の方が言うにはですね、細かいことまで指示するとただの真似になるからと、でも迷った時には大きな方向性を示してくれるということなんです。
なるほど、とてもとても分かりますけれども、これができてたらね、
できないんですよね。できないんですよ、これ。先生も親もね、
できないんですよね、
ついつい言ってしまったり、
もうこと細かに
そう、
前倒しで言ってしまいますよ ね。
だからこの番組を聞いてらっしゃる方は お母様方が多いと思うので、お母様方もやっぱついつい言ってしまうから、お母さんのコピーが育って、考え方やら行動やら生き方も、
でまたこの反対に放任主義ってあるじゃないですか、これもまた加減が分からなくて、私はどちらかというとそっちの方じゃないかと思う時もあるんですけど、ちょっとあまりにも自由すぎてそれは良くないな。
そうなんですよね、やっぱりある程度のこうやっぱりその指針っていうか、いりますよね。
結局その放任は聞こえはいいですけれども、自分の行動パターンに合わせているっていうか、
その
振り回しているっていう感覚もありますので、
ですよね。もう、それにちゃんとこう自分の中で目的意識があって伝えないならいいけれど、分からないから伝えないとか、もうそういう方もいらっしゃいますもんね。
そう
どうしていいか分からないから、もうほっといてみようとかね。
そうだからやっぱりちゃんとその、着目しないとダメですね。そういうことに、
ですよ、それでこの北里大学 の砂塚教授、ずっと弟子としてが来られた方はですね、20年前研究のことで悩んでたそうなんです、そうしたら大村博士がただ一つの分野で第一人者になれと助言と、 はい、でその言葉通りにこの方もなったのです、そうなんですね、うん、で常に誰に何が向いているかは考えていらっしゃると。だからやっぱりこの子にはどういう 方向が向いているんだろうかと、うん、やっぱり親としても教育者としても考えていくことは必要だと思うんですよね。
うん、
もう面倒だから考えないではなくて、何どうしたらいいだろうと、もしかしたらここは細かく言った方がいい時かもしれないし、
またこれです ね個々 の性格もありますよね、
うん、
キャラクターもありますので、うん、この子にはここまで、でもこの子はこういうふうに言わないとちょっとわからないだろうなとかもありますので、うん、しっかりその子に ね向いて向き合ってお話しするとかね、伝えるっていうのが必要ですね。
そうそうそう、必要ですよ ね、
うん、
ね、私自身も最近どうですか、リリーさんのところ1年生で、
はいはい、
ちょっとずつ作文が出てきてません、ね、
出てきてます ね
出てきてますよね、
うんうん、日記みたいなのから、
そうそうそう、日記です、はい、毎日書く、はい、で嬉しかったことを書きましょうとか、楽しかったこと、
うん、
そうだからもう今うちの息子見てても毎日そんなに楽しいことがある、今日楽しいことあったかなみたいな感じで考えてるんですよね、うんうんうん、でほっといたらもうずっと書かないんですよ、
うんうん、
じゃあここはちょっとポンと一つヒントをあげないといけないなというところもあるし、 ね、うん、はいはい、でもかといって私が一つ一つこういうことがあって楽しかったんじゃないとかいうのはこれはまた違うし、
違う、誘導ですもんね、
そう、誘導ですもんね、
うんう
ん、なので、まあ、朝からの出来事を一つ一つ思い返させてみるっていうことはちょっと
促してみる、
なりますからね。
なるほどですね、うん、やっぱり女の子はですね、ちょっとセンチメンタルな感じになりますので、ちょっとそこにこう事実をちょっとこう、
かわいい、
なんていうんですかね、それかわいいみたいな、ちょっとい
い、
それ事実だけどちょっとそこ持ってないかっていうような感じの書き方をしたりするわけですよ。なんかちょっとメルヘンチックに文章がなってしまって、いい、でもまあ影響力って強いですよね、うん、こう読んでる本のスタイルがそのまんま入ってきたりとか、うんうん、それはありますよね。だからこうちょっとこうその自分の世界に浸ったような文章になるわけですよ。こう問いかけてみて、ママってこう、私はこうみたいな、
そうかそうか、
そんな
面白い
みたいな、ちょっとね、うんうんうんうん、でもまあ面白いですよね、うん、そんなのみたいな ね
男の子ってどうしてもその事実のみに、
そうですよ ね現実、
そうそう、
現実現実でしょ、
まあね、これもまたそれぞれ男の子でもその感情が先に来る子もいらっしゃるでしょうけれど、
はいはい、
うん、だから、ね、本当にその子に合ったやり方していかないといけないですね、うん、
本当です、
アドバイスの仕方も。
だから聞いてくる質問がですね、私下手でしょとかね、
うん、
私うまくないでしょって聞いてくるんですよ。
あ、なるほどね、
で、あ、これはいけないなと思って、うん、あ、そうやって聞かれるってことは私も言ってるのかなと、ね、これはあんまりって言ってるのかなと思って、うんうん、すごく気をつけなきゃいけないなと思ったんです。なるほど
ね、そこはまた自信も持たせて、ね、
そうなんです、
その言葉を待ってるんでしょうからね。
そうですね、うん、そうそう、いやいや、そんなことないよっていうことも待ってるんでしょうね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、なので本当に今回はノーベルウィークでノーベル賞を取られた2人の教育者の、素晴らしい教育者の方の言葉からですね、はいはいはい、やっぱりその一人一人を見て、個性を見たからですね、見ていくということ、うん、ここはすごく大事なことかなと思います、うん、そして最後になんですけど、怒ることもなかったそうなんですよね。怒らないですねっていうことは、
も
うどのね、これもすごいね、
怒ってばっかりですけど、
そうそうそう、ね、
怒らないってすごいですね、
うん、怒らず自主性尊重ということで、まあここもね、なかなか難しいところもありますので、またこれは次回のテーマにもさせていただきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございました、はい、時刻は11時21分になりました。それでは今日のテーマを、じゃない、今日の名言をお願いいたします、
はい、過去から学び、今日のために生き、未来に対して希望を持つ。大切なことは何も疑問を持たない状態に陥らないことである。アインシュタインの言葉です。過去から学び、今日のために生き、未来に対して希望を持つ。大切なことは何も疑問を持たない状態に陥らないことであるということです。ねえ、過去から学ぶ、だからもう本当にこういった素晴らしいいろんな方たちのことから学び、
そうですね、やっぱり勉強してても意味がないって思わないような状況というのは、うん、やっぱり未来に希望があるかどうか、
う
ん、
そこを
皆さん、まあ、子どもたちにどうやって進めていくかっていうか、
うんうね、
見せていくかですもんね。
そして毎日毎日を大切にして生きて、
そうですね、
そして疑問を持たない状態に、今本当に世の中の転換期だと思うんですね、マイナンバー制度、
はいはい、
マイナンバーが来ました、
はい、
家族それぞれに、
はい、
これがどう使われていくのか、どう使うのか、本当にそうしたら私も全く答えられないんですよね、
うん
うん、ね、
本当ですね、
なぜこんなに世の中で、ま、問題な、それから今軽減税率の問題、
うんうん、
そう、ね、あの税率も2つに変わる、うん、とか、本当に新しい言葉もどんどん出てきてますよね、うん、インボイスとか、うん、インバウンドとか、今まで聞いたことがなかった、
うん
うん、今大量に韓国や中国の方なんかも外国人来られてます、
うん、
そこでのやっぱり今年の流行語の中にまたインバウンドとか、本当に今まで聞いたことのない言葉だったからですね、
うん、
うん、なのでこういうことなんかに対しても、うん、まあ事実は事実ですよね、うん、
はい、
でそこに対してのこれがどうなっていくんだろうかっていうことなんかは、やっぱり子どもと会話対話をしていくっていうことすごく大事かなと、
会話の中で疑問を投げかけるってあんまりないんですよ、うんうん、
ないですよね、
それってまあ心に余裕がある時とか、まあ、なんかのテーマについてちょっとどう思うみたいな感じの時間っていうのはなかなか今
ですよ、ね、
作らないとないです ね。
だからお母さんもわからないということで、もちろんそれも言わないといけないし、
はい、
でも本当にこれからの子どもたちがそこを背負っていくわけなので、もっとこうきちんと敏感にもならないといけない問題が今いっぱいなのかなとも思います。
もうね、うん、なんか子育てをしていて、うん、今の状況で分かったとか悟れることってまるでないんですよ、
うんうんうん、
もう本当に自分も今育てられてる状態なので、うん、ああかなこうかなと思いながら、でもやっぱりこうちょっと足りないなとか、自分の中で感覚ってありますよね、ちょっとこうした方がいいのかなとか、これはちょっとまずいんじゃないかみたいな、ね、そこでどれだけこう立ち止まって、
そうそうそう、
回避していくかって、ね、解決していくかっていうのが大きいですね。
こういった生き方の問題だとか、うんうん、そういったお金の経済の問題にしても、今日お伝えしたように学費の問題、
はい、
これ税率 10% だったら、そういった金額も全部上がるわけですよね、うんうん、だから一つ一つ、まあ仕方ないなも一つですけれど、じゃあこの中でどう我が家に影響が出てくるかなとかいうこととかも一緒に家族で話してみるとかね。
そうですね、
うん、
これはもう本当に課題ですね、ですね、はい、はい、今日もありがとうございました。エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービス、エイドネットの提供でお送りしました。